今天很高兴啊，就是请到那个邢定勋导演啊，然后来谈谈这部新片啊。那我们知道他的作品在台湾也受到很多的欢迎，那很难得在台北电影节期间他能够来，那我们希望他能够好来跟我们谈这部作品。那因为很可惜哦，那天我自己因为要上那个广播节目，所以没有看到那部电影，非常可惜啊。可是我想尽量让导演去讲啊，就是说他自己拍这部片子的一些理念这样子。那我先请问一下。就是先请那个导演啊，稍微自我介绍一下，让这个听众了解一下这样。
まず監督から簡単な自己紹介をお願いします。
はい。日本の映画監督をやっています鈴木貞勲です。僕自身は非常にその台湾という町がすごい好きで。今回も台北映画祭でこちらに招いてもらってるんですけどね、台湾の映画に触れて影響を受けて、非常にこう影響を受けて今映画監督をやってる感じです、よろしくお願いします。
这次是受台北电影节的邀请，然后来这里做评审。那自己本身也是受到台湾的电影非常大的影响，在成为导演，所以非常开心在这边。
有听说，我是想知道说导演今年几岁的？
今年何歳になるの？
今年42歳ですね。もうすぐ42歳。
那他的作品已经有几部了？
作品はどのぐらい撮られてます
か？長編が、もう長編だけで言うと16本、パレードが16本目です。
長編電影就16本。
那個愛妻家我有看過，那我覺得是在他作品裡面一個蠻不一樣的東西的。可不可以請導演稍微講一下為什麼那部片子會風格不一樣這樣？
愛妻家を拝見させていただいたんですけど、
我很喜歡。
他の作品と比べると、ちょっと今まで監督との作品とちょっと異なる感じもあったんですが、なぜそのような映画を作りましたか？
ですね、まず、僕は映画の観客に向けて映画を作る場合が一つと、日本の映画の環境ですね、僕を取り巻く環境によって映画がいろんなテーマで変わっていくと思うんですよね。で、まず僕がデビューした10年ちょっと前は日本映画を誰も見てなかった。日本の観客がそういうところからスタートしてるんで、非常にインディーズ の、オリジナル作品をこうそれでやってたんですね。それで GO っていう映画で非常に観客をに好意的に見てもらって、その次に世界の中心で愛を叫ぶっていう映画でヒットを生み出したことで日本映画界自体も変わっていったんです、そのところに。でずっとそれが続けばよかったんですけど、日本映画界自体が例えばテレビの延長上の映画みたいな、要するにコマーシャル映画に完全に観客が慣れてしまった。で観客がたくさん増えたんだけど慣れてしまったことに対する、今度はその若い人たちがもう要するにコマーシャル映画に慣れてしまったんですね。そうなった時に僕は実際自分が映画を作っていく上でそこに観客がもういないことに気づくんです。若い人たちのそういう部分に、そのコマーシャル映画に並ぶ観客を相手にできない。そう思った時に、かつて日本映画がすごくこう安定した頃の今年を取った50代以上の人たちに向けてちゃんとした人間の話、夫婦の話みたいなものを作りたいと思ったのが愛妻家なんですね。だからそこでなんか結局その観客にがたくさん見るところに投げるんではなくて、そこじゃないところにこう観客を投げたところでまた新しい観客を開拓したいと思うから、ああいう作品がどんどんできてくるんだと思います。
我大概十年前在拍的电影大概都是独立电影为主，就是以自己的原创剧本为剧本的一个电影形态。那接下来那时候的日本是没有太多人在看国片的。日本国片的，那接下来我拍了 GO 之后拍了世界中心呼唤爱这样的一个商业片，后来整个也影响了日本电影界的观众的一个形态，就是日本人也刚好在世界中心呼唤爱的那个时候开始大家很热烈的走进剧场去看日本国片。那当这个日本的电影 变成了非常商业化，每个人都是期待看到日剧的延长。
嗯嗯嗯，
在电影里面看到日剧的延长片的时候，我突然又觉得这个时候我又应该要拍一些是不是这种大众观众会看的电影，而是非常珍惜人与人之间的关系，或是说甚至于是非常重视类似像这种独立电影的这种心态的观众，就是日本很认真在拍电影的时刻，这些观众这个时候都已经五十几岁了。所以我在那一刻我就会觉得说，我就想到说我想要拍一部电影是可以让五十几岁的人热爱拍日本的电影的那个时代的观众可以观看的电影，那很自然而然就是拍了一对有关夫妻的电影。
我就是看过的几部片子里面呢、啊，我觉得导演很有意思，他合作的一些，可能他之前的那个独立制片，我们很少有机会看到在台湾。那就是我看到的片子啊，像《世界忽然爱情》，然后还有最近这一部的卡斯也非常的强，然后好像这个日本的大明星很爱演他的电影，然后他也好像很喜欢用这些大明星，还有有一些人可能因为演了他的电影，然后就是大红大紫这样。那我蛮好奇，就是说导演跟这些明星之间的互动，或者说为什么会用这么多一些大明星的？
監督の作品の中で非常に有名な女優さんもたくさん皆さん出てらっしゃるんですけれども、もちろん有名な女優さんもありますし、監督の映画に出演したことでビッグスターになっていくスターたちもいらっしゃると思うんですけれども、その大女優、俳優たちとのその関係を教えていただけますか。どういうふうにそういう関係を。
僕はあんまり俳優とすごくこう何だろうな、密にこう深い関係で、映画に入るまでは映画の外側ですね、映画を作ってる時はすごく自分のフィールドの中に入ってきてもらって、他の例えばマネージャーだとかそういうところをシャットアウトするんですけど、それ以外はあんまりこう干渉してないんですね、彼らと。で彼らの前の作品だとか、有名だとか有名じゃないとかっていうのはあんまり関係ない、プロデューサーがこの女優を使いたいんだけどって言った時に、その女優がちゃんと映画に理解を示すかどうかってことが一番重要なんですね。でそれが理解を示すっていう態度さえあれば、そのキャリアも関係ないし、上手い下手とかも関係ない、もしくは僕が思ってたイメージじゃなくても可能性はあると思ってるんですね。だそういう付き合い、僕が女優に対して見てるのはそういうところです。俳優に対して。
虽然我跟那么多大咖司有合作，但是我跟他们之间的关系其实是，就是当我们大家在拍摄电影的时候，我是希望能够排除他们的经纪人，然后跟他们建立非常良好的一个关系。对，那但是比方说，除了这个电影之外，我跟他们也都是没有什么交集的。那比方说制片找了一位女演员说，这个女演员是不是有这个角色的时候，我最在乎的其实不是她的名声，或是她是谁，或是她拍过什么样的作品，或是她会不会演戏，甚至于不会演戏，但是我最重视的就是当这一个演员她看到了剧本，她的态度是不是开放的，她是不是很积极的想要去理解这个角色，这对我来说是最重要的。所以其实我没有那么在乎谁的身份，谁有不有名，所以我要用他或是等等这一些，这对我来说都不是很重要的。
那请导演介绍一下这次作品就是说他从小说改编，然后到变成电影的成品这样子，然后自己有没有觉得有什么一些特色，或者是自己有没有做一些改变，然后希望带给这部电影新的这部
哪一部？因为有
同期是有两部吗？
他这次是有放映两部。
哦，没有，我说就是后面将要放映的。
对，
就是这部电影里面有没有一些特色，或者说他有做一些改变，或是他最想要传达给观众的东西是什么？
今回のパレードはその原作から特に監督がその工夫して変えた部分って何ですか？でこのパレードで最も重要な監督の込められたメッセージは何ですか？
映画には2つあって、共感を呼ぶ映画と、 あの自分の本質っていうか人間の本質、自分がどっかで気づいてるんだけど見たくないものを描く映画が2つあると思うんですね。でパレードは後者の映画だと思います。
电影哦，永远有两面嘛，一种就是说，可以让观众产生共鸣的一种情感，那另外一面就是大家不想看到的一些感受。那其实，这部《同济生活》是偏向后者，其实它是拍摄一些观众可能大家避开不想看到的。
我听那个就是总经理讲说，好像是比较偏推理方面的电影这样子。那跟他之前的作品好像又有不一样的一些风格这样子。
どっちかっていうと推理小説的な、まあ映画のように、伺ったんですけれども、今まで監督の映画とまたちょっと異なる作品だと思いますか。
そうですね、というか、ずっと僕が描きたかったテーマなんですね。で、要するに僕は東京に18歳高校を卒業して東京に田舎から出てきて、その田舎から東京に出てきた時に一度だけ許される仮面をかぶることができるんです。要するに今までの知らない自分を作り上げることができるんですね。そのチャンスに乗っかっている東京という空気の中にこう取り込まれていく田舎の僕たちの感情みたいなものが、その原作の吉田修一の小説の中にはあったんですね。僕も吉田さんも同じ九州から東京に出てきた、同じ都市に出てきて、その空気がやっぱりそこに存在してたんですよ。でそれは僕も気づいていた空気なんですね。でその東京っていうものをなんか東京のそのある闇というか闇の部分の顔を暴くことで観客が何かに気づいてくれればいいなと思って、要するに本当はなんていうの、全部真実だけでこう過ごせばいいんだけど、それをこう隠して、生きなきゃいけない都会の、その人間関係みたいな複雑さみたいなものがこの映画の中でちょっとでも感じられれば、観客が何かをこうまた自分の人生に生かしていけるっていう、そういうふうに思ってます。
就像我十八岁的时候，从乡下高中毕业出来，高中毕业，然后到了东京。那这个原作的吉田先生也是跟我同年生的嘛，所以我们也是大概是同一年到东京，就是去打拼的。那在其实乡下人到都会，他们唯一可以被允许戴一个面具的，就是这一刻，就是没有人认识你嘛。所以你从乡下到了都市的时候，你可以去伪装自己，你可以戴了一个假的面具，所以没有人会知道你是真实是什么样的一个人。那东京是一个很大的都会，这个都会足以吞噬你，因为它有一个很诡异、很奇妙的一个空气感，让你不得不去掩饰真正的你。对，
就是要融入进去的那个。
融入，它是一个，就是我在这部电影一直想说的，就是。空气中，东京这个都会里面有一住着一只怪兽，它是一种空气，让你要去掩盖真正的真实面的自己，你不能去讲出真正的想法的一种很奇妙的空气感，
氛围这样子，
对一种氛围，所以逐渐的你就渐渐的学会了这样的一个方式，然后你也就掩盖了真正真实的自己。那在这一部电影里面，我希望观众能够看到的就是，你们住在都会里，其实你们也不知不觉的也戴上了面具，也就成为他的一部分。但其实这是非常恐怖的一件事情，因为大家已经习惯了这样的一个模式。我就是想要在这电影。
那听起来就是导演其实他对于在东京的生活有很多的反省啊，然后是不是他也有把这部分也加到了这个电影里面，就是可能小说的部分触动了他，然后他也很想把就是刚才他讲到那些部分就是加进去这样子。
もちろんそのパレードの中のその東京に対してのその感覚っていうのは、監督ご自身の個人的なそういう東京に対する感情もやっぱりうまく噛み合ったからそのような映画を撮りたいと思います。
そうですね、そこに見て取れたんですね、その小説の中に。一見青春小説なんですね、でもね、読んでいくと恐怖小説に見えるんです。怖い、 その怖い部分が何なのかという部分ですよね。それがなんか知りたかった僕自身が、でそれは僕が感じてた怖さですよね。あの東京っていうのは非常に空気を読まないと生活できない場所で、その空気が非常にこう汚染されているのに気づかない、だからその正体をなんかちょっとでも垣間見たいなと思ったってい
う。因为 这本小说乍看之下很像一本青春小说，要描述一些年轻人在都会里的一个生活，但其实你我一直看下去，我就发现这根本就是一本 恐怖小说。然后就是非常害怕，因为不知不觉的都市就是有这样的一个，东京就是一个这样子的一个力量，在掩盖所有的生活。那我希望能够揭穿东京的这个真面目，就是实际上它有这么一个巨大的恐怖的力量在操作每一个都会的人。对，我希望观众能够有感受，因为看到这部电影而恍然大悟，感觉知道说，哎，原来自己也身在其中，意识到自己也不知不觉的被吞没。
其实我一年都会去两次日本，然后我姐夫是日本的，然后他，我觉得每次去到东京啊，都每次的感觉都会不一样。所以我觉得这个蛮有意思的，导演是不是可以讲讲说东京对他来讲是什么东西这样子？
実は僕も年に2回ぐらい日本行くんですけど、義理のお兄ちゃんがあの日本人なんです。でそれで毎回東京行くたびに違う印象を受けるんですけれども、あの監督にとって東京っていうのはどんなイメージ？
なんちゃう？
あのね、そうだな。
或者是不是说导演自己在东京也过着两种生活，就是他的工作跟他私底下很想回归到自己的，就是好像一个从乡下来的小孩子那样子的心态里面去这样，
可是却不能。
没有没有，我都请问他这样，不是能不能的问题。
監督はそれでも監督ご自身も東京で実は両面性を持って生活してますか、例えばその熊本から出てきた田舎の自分がいる場所とその仮面をかぶらないといけない自分、その2つの居場所って実は東京でも確保してます。
僕はね、映画監督なんでそういうことはないと思ってますけど、あの自分が表現できる立場にいるから、あの本音で言って大丈夫。ただ問題はやっぱり東京って混沌としてるんですよ。混沌とした場所なんで何も生み出されない場所、例えばクリエイティブをやっていてもなんか生み出されてない、要するになんかね、与えられてる場所であって生み出されないから、僕自身は今故郷の熊本にある種でクリエイティブ活動っていうか創作を考える時間を取るようにしてるんですね。で年間のうちの3分の1は熊本に行く、でそれで考えたことを東京にも東京でもう一度こう組み立て直す、そういう場所なんですね。東京はだから生み出されない。
他说，因为我本身是导演这个职业，所以我是完全做我自己。我想讲什么话，我都是非常真实、很真实的。但是坦白说，东京这个地方对我来说，它是一个非常混浊的一个世界，所以我没有办法。就是有生产能力，在那里没有办法有创作能力，它是一个非常被动的一个环境，所以我一年三分之一都在我的故乡熊本县，然后创作，在那里我创作，我思考，然后我把这些我生产出来的这些想法跟一些东西再带回东京。
我想请导演啊，就是说可不可以，这个比较可能比较私人一点，就是说他从什么时候开始有这样子的作业的方式的？因为我觉得还蛮特别的，跟一般的，就是刚才提到的那个，就是说他三分之一时间会在，对对对对，我觉得这个很特别，对对对。
あの監督が先ほどその熊本で三分年に三分の一時間を過ごすっていう、そういうあのリズムを取り入れたのは何年ぐらい？
熊本に家を作ったんですね、でそれが完成したのが3年前なんで、3年前ぐらいからですね。
3年前在那个熊本买了一个房子，然后就接下来就3年都
住的。对，那那个原因是在住在什么地方？是
その決定的な理由として、
ね、その 作品をヒットさせる、要するにお客さんを入れようとする、うんうん、要するにお客さんが戻ってきたじゃないですか、
はい、
日本映画に、
うんうん、
でお客さんをたくさん入れたいから配給会社はそれを望むんですよね。でそれに付き合うのに疲れた、本当に自分が作りたいのは何なのかっていうことを失ってしまうと映画は多分つまらなくなっていくので、だからそれに流されないように本を読んだり考えたりする時間が東京にいると流されちゃうんですよ、
うんうんうん、
オファーばっかり受けてる、だからなるべくオファーを受けないで自分で生み出すことを3年前から切り替えて
た。他说因为就是发行公司一直都非常在乎票房好不好，观众会不会走进戏院这件事情，所以到了三年前，我真的觉得我已经没有办法承受这样子的一个想法，因为我想逃脱，因为这样会让我忘记我为什么想拍电影这件事情，因此我就重新思考，我需要一个地方离开东京，让我好好的再重新找回我想拍电影的一个热情跟我的想法。所以也许我觉得我在东京是做不到的，说慢慢看书也好，想事情也好，在东京我是没有办法做的。
だから今後は多分人の企画を自分はやらないと思うんですよ。自分が生み出した企画、
うん、
愛妻家から愛妻家パレード以降は僕が生み出した企画、
うん、
僕の会社が、
うんうん、
愛妻家から変わった、
うん、自らそのものを、うん、そこだわりつけて
配給会社にこれをやろう、
うんうんうん、他说从愛妻家之後的电影，就现在是爱妻家，还有同期生活，接下来往后的作品也会是，就是都是我自己，我们的公司自己主动找这个题材，然后提给发行公司，所以从爱妻家开始都是我自己本身想要拍的东西。
嗯，我印象很深刻，就是说，那个要说完博子跟另外那位男演员叫什么？
那三国志跟风川月之，
对对对，我觉得他们两个在这部片子的那个表现啊，让我非常的惊讶。因为要说完博子，他真的离婚以后，他整个演技啊，我觉得是大跃进，而且一方面又展现出那种成熟日本女人的那种味道，而且他扮演的那个母亲的角色啊，就是我会觉得就很了不起这样子，跟宫海先生他有发行另外一部叫母亲的里面的基隆小百合，我觉得他们两个的那种母性的角色，我觉得可以讲说是一个是二次世界大战时候的一个等于有点经过白色恐怖的一个角色，然后很少有人敢拍那样的题材，然后导演他所拍的这个要算婆子的那个角色，我觉得就是很妙，就是说我觉得日本女人就是有一种特色，就是他们一方面又保有那种他们应该做的传统的那个角色，可是一方面他们其实也好像在尝试的去做到一些新的想法跟要求，跟夫家那边的一些妥协什么的，然后那个另外那个男主角他的那个表现，我觉得好像很多日本男人真的是就是看起来就是那个样子，我觉得这个电影的里面那两个角色，我觉得他们演得非常非常的完美，这样我觉得我非常喜欢，对，我觉得导演能够在导演的手下就是拍出那样子的两个角色，我觉得很，我个人觉得对导演是很崇拜这样子。
まあ、特にすごく愛妻家が好きなんですけれども、はい、その薬師丸ひろ子さんと豊川愛さん その愛妻家での演技はもう本当にもう最高だと思いました。で薬師丸ひろ子さんがその、まあ、日本人 の、うん、あの伝統的なそのオーソドックスなその主婦をやる一方、うん、あのまあ、自分 の、 その夫 の、 そのご家族とかとのその付き合いだったりとか、まあ、日本人の女性ってその伝統的なところを守る部分とその自分のそういう居場所を確保するみたいなそういうところが合わさってると思うんですけれども、で一方その豊川さんの役は非常に典型的な日本人の男性のように思われて、あの、まあ、一般的な日本人もこんな感じなんじゃないかっていうようなそんな演技をされたんですが、もう本当に そういうふうにあの演出ができた生田さんも僕は本当に非常に尊敬しております
。ああ、そんな感じです
っていう感想です。
ありがとうございます。
然后就是 我觉得日本他们很特别啊，就每次去都会觉得说他们在一些那个保持传统上面啊，他们一直有在努力。
嗯，
那我觉得这个是我们台湾比不上他们的地方。
嗯，
那这一点是不是导演他们自己也蛮自豪的？
嗯嗯嗯，日本人は非常に自分たちの伝統を大切にするという文化が残されていて、まあ台湾人から見ても非常に本当にリスペクトをするんですけども、監督から見てその日本人は自分たちの伝統に対してそういうところはやはり誇りに思いますか。
なんでしょうね、伝統を重んじるというか、それは要するになんかこうか変える力がない。僕は悲観的に言っちゃうとね、その伝統は伝統を理解していないというか、要するに表面的に伝統を理解している、だ深くはないんですね、目が。今の若い人たちというか、僕らの世代以降の人たちは、だからそこがこれからの課題だと思うんですよね。でその重んじてる部分を僕らの全然前の世代の人たちはちゃんと持ってるんだけど、戦争以降、戦争経験がどんどん離れていって、要するに今の50代以降の人たちっていうのは非常にその伝統というものを知っていながらそこに乗ってはいるんだけど、深く根付い、深く理解していない。だからでもこれから先の人たちがそれをこう理解していく努力をしなきゃいけないんだろうと思います、僕自身も含めて。
監督自身はその伝統的な伝統を守る日本人としては、日本人としてそういうところはここに
必要だと思ってる。だから必要だと思ってるから映画にそういうものを取り込もうと。
うんうん、
要するに日本人、要するに本国出身ですね、うん。昔のことをちゃんと思いして、うん、今に生かそう。
はい。他说现在的年轻人基本上，他认为日本人好像很珍惜他们的一个传统的一些文化，其实他也认为是表面的，因为他认为现在的年轻人根本也没有真正的很深的去理解为什么这些传统到底
存
在的原因是什么，会是为什么要去珍惜这些事情。那当然你说真正去了解这些精神的这个年代的人是年纪比较大的一辈，但是50年代以后出生的人，其实渐渐大家也似乎也不知道为什么这些传统还是在，但是只是表面上在维持这个传统。那我也认为说这是往后接下来新生代的课题，也是我们这个年代的人要重新去思考我们这些传统的意义何在。但是这也是非常重要，对我们的日本文化也是非常重要的一部分，所以我也希望能够把这些因素放到电影里面，重新的再让大家去思考或是去珍惜日本的一些传统文化。
而且现在就是说日本的政治上面，我觉得出现一个蛮大的一个变动，就是说第一次有在野党主党，然后好像不是那么顺利啊。然后虽然说日本自己本身学者也是讲说所谓泡沫化经济什么各方面的问题，可是其实我每次去知道日本的像那个百货公司啊，他们每次那个要休息前都会有那种什么大特价然后我看到其实还是很多的人，然后就是在买啊，然后车站啊什么都一样，就是车水马龙。所以我觉得这个还蛮好玩，就是说日本人他们自己不晓得怎么去看待他们这段时间的经济跟政治上面的这种不稳定。然后我们外人来看的话，会觉得其实都不像我们台湾自己媒体这边报道的好像日本的经济已经快不行了怎么样，因为我会觉得他们有一种稳定的力量一直在民间里面这样子。不晓得导演有没有对这些东西有没有一些感受或者是一些看法。
今日本の政治は結構不安定な状態にあると思うんですけど、野党がこうなんかいろいろ問題が変わったりとかして、であと経済的にも例えば学者とかはみんな、まあ、バブルがまた起こってますって不景気ですっていうふうに言ってるけど、僕が日本に行くとそのすぐにあのシーズンの終わりごとにセールですっていうと人がたかっていたりとか、なんか僕からしてみるとその、まあ、不景気の割にはやっぱりすごくその買い求めてる人間もやっぱりいるし、その
まあ、不景気不景気って言いながら何らかの力がその日本をやはりそういうふうに支えているようにしか僕は見えないんですけれども、監督からして見るその政治的な部分とその日本は不景気と言いながらも何か何らかの力で支えているその不思議な部分って 何なんでしょう。
そうですね、そうするとくてパレードっていう映画が一番テーマにしている根底は、人無関心さなんですね、
うん、はい。
でその無関心さっていうのはどこから生まれるかというと、それは政治に対してもそうです。
うんうん、
一番今おっしゃったように不景気って言葉にみんなね、うん、乗っかるんですね、
うんうん。
不景気って言ってると楽になるんです、
うんうん、
気持ちが、
うんうん。
社会のせいにしてしまうんです。
うんうんうん、
なのに社会とか政治のせいにしちゃうんですね、
うん。
でも政治とか実際の社会のせいにしてしまうと、くせにそこには無関心だ。みんな、
うん、
な 人のせいにしてしまう、
うんうん、
人事なんです全部が、
うん、
自分のことではない、
うん、
だから、パレードもまさにその自分のことではない、
うんうん、
人のことが起こってても無関心です、
うん、
だからなんかそこのそのナーナーさっていうか、ね、
うん、
モラトリアン、
うん、
社会自体がモラトリアン、
うん、
も
う
どこに向かっていけばいいか分かんない、指導者たちがモラトリアンだから、国自体がもらってるようです。行方が分かんない、猶予期間の中にずっといる、
うん、
問題を後回し後回しにして、
うん、
それは僕は非常に感じました、
うん。他说就像那个彭瑞电影里，他说你非常的敏锐哦，你的观察非常的敏锐，就是虽然大家嘴巴都一直说不景气不景气，好像其实好像怪给政治也好，怪给经济也好，怪给社会也好，其实这是一件非常轻松的事情，因为好像跟自己无关。
嗯，
对，这就是在这个 Paris 就是同期生活这部电影里面我也想说的，就是说政治这样的一个不稳定，或是说经济上有一些萧条，但是每个人就是会嘴巴挂着说啊，现在因为不景气，似乎就好像会轻松不少，心情就会
自安慰
的，对，自安慰啊、嗯，因为现在是社会的问题，
躲到那个里面去，
对，所以就是不关自己的事情，
嗯、
这就是整个社会也是
有这样的，
然后每一个人也是，然后领导者也是，
嗯、
大家都是没有方向的。然后就好像现在虽然问题在这，但是以后再说吧，就好像什么事情都不关事情，这就是日本现在很大的一个问题。
我之前看了一部片子叫《东京奏鸣曲》，就是那个黑泽清他拍的那个片子啊，然后我看了以后蛮震撼的，因为那个片子真的把应该是都会里面的日本人，他们现在的那个中产阶级或者是失业的人，然后他们遇到的那个问题，必须假装自己就是还在上班，然后其实在领那个失业周，然后甚至于他们他的夫妻的关系都因为工作的关系然后生变，然后里面每一个组织分子啊都是那样子的不安定。我觉得那部片子啊，不晓得导演有没有看过，觉得也许跟导演拍的这个新片呢、啊，会有一种呼应的那种感觉。我就是现在我目前的感觉。
叫做什么电影？《
东京奏鸣曲》，就是黑泽清拍的一部。
奏鸣曲。
那个《东京奏鸣曲》。
Tokyo Sonata。
对对对。
Tokyo Sonata 的作品も、そのなんか実は失業手当をもらってるけど、上辺はまだ給料もらって生活してるとか、そういう上辺な自分を作っているとか、まあでまあ、ミドルクラス の, その中産階級の人たちが、その景気によって夫婦関係に何か生じたりとか、まあ、そういう人間関係を描いている映画なんですけれども、監督もそのこの映画と自分 の, その今パレードで言いたいことってやっぱり、似たものってあるんですか？
もっと僕の方が恐ろしい多分、東京その他の方がむしろリアルなみんなが理解できるところにあると思うんですけど、パレードの方がむしろ理解できてるのって本当は理解できてるのにできてない、それを認めたくない部分っていうところにいると思うんですよ。だから賛否両論あると思うんですよ、
うんうんうん、
僕はそう思ってはいますね。だからでも、確かにそういう闇ですね、要するにみんなが表面上と上辺と本音っていうものの違いみたいなものがこう引き起こす、でそれが僕の場合皮肉もっと皮肉な感じで展開していくんです。
导演说他认为黑泽清导演他描述的是一个比较真实的
一些看法，就是看的人可能就会有很多的共鸣跟一些响应，但是导演他是用比较讽刺
反
讽的一个方式去描述很多事情，就是看起来是非常表面的，但其实内在可能大家都不是这样想的，是非常一个嘲讽的一个描写方式，所以他认为是稍微有一些不同。
哦，因为很抱歉，我还没有看过那个电影，所以很可惜。
啊，
谢谢。因为那天去上节目，
哎，
那请问导演就是说有没有来过台湾？那这个礼拜他对台湾的印象是什么？因为他可能很忙，都在看片子，所以可能会很片段。那不晓得导演有没有来过台湾？
台湾は何回目ですか？
いや、もう五回目です。もう十五回ぐらい来て。
十五次来台湾十五次。台湾。
若い頃から。
从年轻的时候就一直来的，
为什么？
很爱台湾。
为什么？
どうしてそんな頻繁に
来る？やっぱりあれですよ。放射線の映画、エドワード・ヤン、サイミネの映画に憧れてたのと、彼らに会う機会ができたんですね。助監督の頃から。はい、だからそれでこういう交流ができて、まあアイさんも含めていろんな知り合いがたくさんいるんです。台湾に。台湾に来るとご飯を食べる相手もいるじゃん。そういう意味では僕はすごくと、まあ、なんか日本の次の都市として、まあ、台湾が一番好きかもしれないですね、世界中の中では。
他说从他副导时代的时候，他在做副导的时候就开始，因为他非常喜欢侯导、侯孝贤导演、蔡明亮导演、杨德昌导演的作品嘛，所以在他当副导的时候，他就不断的因为工作机会又来台湾，那也有认识了很多朋友，对，所以来了台湾，他也有人可以一起出去吃饭等等的，就是对台湾有特别的一个情怀。那就是除了日本以外，他再来最喜欢的就是台湾。
嗯，我有一点可以跟导演讲，就是说，其实他刚才讲的那三位导演，我有一次去基国书店，日本的基国书店，然后就看到他们把他的编成，比如说杨德昌杰作选、侯德昌杰作选，然后变成很漂亮的、很精美的包装，然后可能有七八部片子，可是我们台湾这边却被中影啊，就当成那种一片39块 DVD 在那边，然后我就觉得啊，就是为什么人家日本人会那么的珍惜我们的文化这样子，然后我们自己却很可怜的，对对对。
まあ、すごく非常に悲しく思うのが、その日本の紀伊国屋行くと、そのエドワード・ヤンだったり、ホウ・シャオシェン監督、サーミラン監督 その名作 そのセレクションとして、すごい綺麗なコーナーに飾られて、特番みたいなのを作られるんだけど、台湾はどういうふうにこういう監督たちの作品を扱っているかというと、39元1枚 DVD で買えるみたいな、そういう扱い方でしかないっていう。非常にその自分たちの国宝 の名監督たちの作品を扱うやり方が非常に違っていて悲しく思います。
それは悲しいな。
所以其实导演对台湾算是半个台湾通的呢。对啊，他根本就是很了解台湾的。
かなりの台湾通ですね。では。
そうかな。でも影響受けてるんですよ、台湾の映画に。台湾の映画のリズムが大好きです。
非常受到台湾电影的影响，而且很喜欢台湾电影的节奏感。
真的吗？可是我觉得爱奇家很日本呢。
でも愛妻家は非常に日本的な映画ですよね。
非常的，而且跟他以前的作品完全不一样。
影響は受けるんだけど、真似はしない。それは台湾独自のものなので、影響を受けるというのは同じことではなく、なんか映画を作るスピリットっていうのが根源にあるものが、やっぱ彼らの言葉とか目指しているものとかを取り入れることで、日本でそれをどう生かせるかっていうことを考えてますね。
他说，虽然我会受到台湾电影的影响，但那个影响并不是我会把这个东西放到我的电影里面。我被影响的是一种精神，对，所以我也会希望说把这个精神放到日本电影里面。
直接的には、だから放射線のもう本当にカメラマンであるリーピンビンさんを春の雪という日本の三島由紀夫っていうそれこそ国宝的な小説家の作品をやるときに彼の映像が必要だった。だけどやっぱり。僕とリピンビさんがやると、ホウ・シャオシェンとリピンビさんがやった映画とは全く違うものだっていうのは実証されたし、 でもそういうところはすごく重要だと思うんですよね。
最直接影响就是找李平民导演拍摄我的《春之雪》这部电影，那由三岛由纪夫这样的一个大作家的作品改编的一个《春之雪》。
好像有看过。
对，那即使是李平民摄影师拍的电影，但是我拍的电影跟侯导的电影对是完全截然不同的。
不一样。
对，但是那个精神是
有，因为他有出现在那个李平民的那个纪录片里面啊，我记得有。
そのマークさんの映画にちょっと宇多田さんが出演されてますよね。あの
前の
あのドキュメンタリーの。
ああ、知ってる知って
る。我记得导演出现。那个导演不晓得有没有对我们就是最近的几年来的国片啊，有没有一些？
不好意思。
就是说导演不晓得有没有看过近几年来台湾的一些电影，已经跟侯导他们那个电影已经有点不一样了。然后不晓得导演看了这次的台北电影节的电影，或者是说他不晓得有没有看了台湾的这次参展的电影，然后有没有一些对台湾的导演一些建议啊，或者说有些鼓励看法什么之类的。
今の新世代の監督が撮る台湾映画はまた放照と放射線とは全く違う映画を撮り始めているんですけれども、今回審査員もされて、その台湾映画に対してどのような印象を受けましたか。でそれと、もしアドバイスが何かありましたら、ご感想とアドバイスをお願いします。
アドバイスはないですね。だからその若い世代の監督たちが非常にその新しいものを生み出そうという感じはあるし、何よりもそれをこう支持する観客たちがいるってことですよね。それはだからまた新しい台湾映画を多分作り上げるきっかけになると思うんで、だからすごく楽しみです。
他说我没有什么好建议的啦，因为台湾电影新生代的年轻人他们似乎有很多话想要讲的，他们有自己的一个独特的看法，独特的见解，想要拍摄电影，这个动机我觉得他们现在非常的强，所以我觉得，而且很开心的是也有很多支持台湾电影的观众，现在台湾的整个对台湾电影的一个环境跟观众的态度都在改变，所以我觉得是非常乐观的，所以我也很期待新生代的年轻人接下来会改变台湾的这个电影界的一个生态。
ただこのパーティング監督の新作は非常に台湾のある種台湾の光と影を継承してると僕は思いました。すごくライティングも良かったし、非常にそのアングルとかも含めて、なんか僕が台湾ってこういうなんかこう美学があるよねっていうものになってたような気がします。
那个停车场的那个导演，
停车
的那个导演，对，他说那部电影，这个导演，他觉得他的不管那个摄影机的角度也好，光也好，光跟影的那个拍摄法也好，他觉得是非常非常非常棒的，他的那个手法
前卫吗？
对，非常，就是他觉得是能够代表台湾电影的一个新的
现代的一个感觉，
对一个感觉，他也非常期待，对他觉得非常的好。
然后我觉得啊，就是说我很高兴听到刚才导演讲他自己，他现在以后将来制片的方向啊，就是很多东西可以自主这样子。然后我觉得我非常期待导演有一些新作品，因为会觉得他后面的一些作品好像开始有一些不一样的。
今後の監督の作品は非常に楽しみですね。やはり自分たちの会社でこれから監督の最も撮りたい映画を作る環境に監督は今作っているということは、非常に愛妻会から今まで作っている監督の作品とは違うその空気感だったり、そのメッセージだったり非常に僕も感じられますので、今後非常に期待しております。
もうそれ楽しみにしています。
然后听说那个导演后面有要跟徐若瑄合作，是不是？
今後ビビアンスーと一緒に映画を作るっていう噂を聞きました
か。ああ、そうそう。ビビアンスーさんとその香港の映画祭っていうかで出会って、僕らが想像してるビビアンと違うんですよね。みんなそう言うんですけど、台湾の人とか中国の人は。 ぱ違う、僕ら日本人が知ってるビビアンスと違うし、もうなんか、なんだろう、大人ですよね、うん、もう年も重ねてきて、うん、でやっぱね、女優としてのなんかこう、なんか面白みを感じました、うん、なんかちょっと、なんかこう、どっしりとした、うん、何かこう、自信なのかどうか分かんないんですけど、うん、もう持ってるもの、
うん、
をなんか感じたので、それをもうほら、かつてビビアンスを知ってる人も裏切るような役を日本でやってもらいたいなと、ちょっと思ってます。
在电那个香港电影节有遇到许若瑄哦，因为以往对他的印象，日本人可能会觉得说是综艺节目里面的许若瑄，但是我这一次遇到他，觉得他是一个，就是可能现在
这个要放哪边呢？
就是也有，就是他现在年纪也稍微就是比较成熟了，所以给我的印象感觉是截然不同的。那所以我也希望说接下来可以跟许若瑄有一个合作，能够背叛所有日本观众对他以往的看法的一个角色。
因为导演知道他早期是有拍那个很性感的写真集吗？在台湾三点全露的写真集。
台湾でビビアンスがもう日本に行く前に撮ったそのヌード写真集があるんですね。
昔ね。
はい。
うん。
それはご存知ですか？
あ、知ってますよ。
因为他在日本的那个综艺节目上面，其实跟我们台湾的印象的许若瑄也是不一样的人。
バラエティで出ているビビアンスも、僕たちの知っているビビアンスと全く違う人間。
だからすごくね、そういう意味では非常にやっぱりなんだろう、バイタリティを持っている、パワーがある。
他觉得他非常有生命力。
哎，导演可以透露一下，就是大概是什么样的，就是在可以透露的范围里面，可以大概讲一下大概是什么样的东西的。
少しだけそのビビアンスと今後もしそのどういう作品にご一緒にされるのか。
まだ今シナリオ書いてるんでどうなるか分かんないんですけど、まあ日本に住んでる子持ちの。女、
うんうん、
ただそれだけです、
うんうん、
ただその日常の話なんで、うんうん、ただ非常にやっぱりなんだろうな、日本の女優と違って大胆なんですよね、うん、あの表現が、
うん、
ビビアン・スーさんとかスーチーさんとか見てると、うんうん、色気もちゃんとあってセクシーな部分もあるんだけど、すごい大胆で非常に面白くなると思うんですよね、うんうん、で日本人の男がむしろなんかこうメロメロになるような可愛らしさみたいなのを持ってて、そういう部分が必要だと思ったし、僕はその役にビビアンとかは合ってるかなと思い始めてます、ね、
当然现在还是在写剧本那个阶段啊，但是就是基本上就是一个在日本生活的有小孩的一个台湾人，对，然后是他认为就是舒淇也好，许若瑄也好，是有一种特质是日本女演员没有的，就是非常的大胆，然后开放，然后有一种狂野跟热情，这种是日本演员没有的，所以这是日本男人看到可能会觉得很非常受吸引的一个魅力。
哎，那个导演知道他现在正在拍《海角七号》那个导演的新片《赛德克巴莱》，他也是女主角之一。
ビビアンスが海門の次の海門の監督の次回作に出演されていることは
知って
ます。那个导演有没有就是说，这部片子啊，就是这个《东京同期生活》有没有一些想要特别想要跟？就是除了日本以外的世界各地的一些观众，想要传递给他们真正的那个意涵是什么？
これからパレードを見ていただく海外のオーディエンスに対して、特に感じ取ってほしいメッセージはございますか？
そうですね。東京の表面的には見えないある部分ですよね。だからそれはまあ闇と言ってしまえば闇なんですけど、実際僕ら東京に住んでる僕たちが実は分かってるんだけど明らかにしない顔が東京の顔っていうのがあると思うんですね。それをなんかこうだからって全部東京は全部そうっていうわけじゃなくて、ある部分ですね、ある一角が描かれてると思うんで、なんかそういう都市の都会のね一つの
あり方としてのなんか映画を東京っていうのはそういう部分もあるんだなっていうことをなんか感じ取ってもらえたらいいかなと思います。
就是因为当然不是说整个东京都是这样的一个状态，只是希望观众海外观众能够看到，就是东京也有存在这样子的一个所谓可能东京都会的一个黑暗面吧，应该说就是黑暗面，就是这种
真实的一面，
表面
以外的东西
上是这样子，但是其实会有隐藏的一些微不人知的一些
东西，
跟人与人之间的一个关系。
那不晓得导演到时候电影上片的时候，他有没有机会再来？因为其实很可惜，因为我如果有看过的话，因为导演很健谈，然后其实我对导演很有兴趣，就是说他一些作品我都有都有看过。然后不晓得导演有没有机会再来？如果有机会的话，很希望能够再访问，因为针对那个电影的部分。
パレードの宣伝で、こちらに来て、台湾に来る予定はございますか？ぜひまたインタビューしたい。
多分これだと思うんですね。この機会しかない。
来れない
かもしれない。
应该不可能。应该没有时间来了。
ちょっとね、忙しいかもしれない。
很忙。
だから次の作品が。
接下来的要忙着拍下一部作品。对，可能就没有时间。
已经准备要拍了吗？
そろそろ。
クランクインです。10月に急遽やんなきゃいけないのを今シナリオライターとシナリオを書いてます。
十月突然就是决定要拍摄的一部电影，所以现在正在很努力的跟剧本家写剧本，对，所以要开始准备。
没有说，因为导演可能会因为作品的就是开始受到更多全世界各地的观众的话，可能他一开始没有预想这样子啦，就是说其实台湾人很爱日本的东西，你要到西门町这边走一圈，就是那个日本的食物啊什么各方面其实非常的多，那台湾跟日本的关系真的是很微妙这样。然后我觉得导演就是他很努力在创作，我觉得非常的棒，然后很希望就是有机会再看到导演的新作品。那谢谢导演今天的采访，因为怕他太累了。
台湾は非常に日本びいきで、日本の映画も大好きですし、日本のものも全て大好きだから、ぜひまた台湾へ来てください。
ああ、もうぜひ。
みんな本当に期待してます。
そう、台湾で撮影したいですね、いつかね。近いし。
很想在台湾拍電影。
真的吗？
在很近的未来，真的希望能实现。
ずっと思ってたことなんです
けど。我一直都在想，一直都有这样的一个想法，希望能够在台湾。
そろそろそういう時期かもしれない。
可能差不多这个时间也快到了，是时候该
我非常期待，
非常期待します。
谢谢。